オーディ。
ラジオネームデルタヌキさん、ゆずみさん、小田原市観光 PR 動画、歌の生まれる町小田原追憶編、ご出演おめでとうございます。ありがとうございます。私は小田原には年に1回から2回必ず遊びに訪れていて、かみさんとは定年退職したら小田原に住もうかと話し合っているほど大好きな町なので、そんな町の PR 動画にゆずみさんが出演してくれたのは本当に嬉しかったです。よかった、それはこっちも嬉しいです。動画では僕の知らない小田原もたくさん紹介していただいたので、これから訪問するときは聖地巡礼も心がけながら新たな小田原を楽しみたいと思いました。そうそう、小田原城の本丸で飲むビールは最高に美味しいですよ。家を出て久しぶりにお父さんと会い、一緒に小田原を旅せることでお父さんに対する思いが変化していくというか、素直になっていく伊吹さんをとても素敵に演じられていましたね。やっぱり普段離れている実際のお父さんのことも思ったりしましたか？ということで、ありがとうございます。小田原、お気に入りの街だったんですね。嬉しい。私も小田原めちゃくちゃ素敵な街ですよね。私この撮影で初めて現地に降り立ちまして、一番最初の撮影が多分橋のところ、結構こう引き目でドローンで撮ってたシーンが多分一番最初だったんですけど、本当にね、なんかなんだろう、心なしかあったかい気がする普通の土地よりもなんかポカポカしてて、お天気もなんか良かったからかわかんないんだけど、なんかねすごい暖かい空気を感じて、とても癒された記憶がありますね。あと湘南ゴールドを食べたりとか、なんかちっちゃい柑橘類取るシーンがあったりとか、アスレチックしたりとか、あとなんだっけな、お魚市場で海鮮焼いてたりとか、いろいろしましたね。いやー楽しかったです。撮影もなんか本当に小旅行しながら撮影してるみたいな感じで、本当に私自身も癒されながら小田原の街をね、なんか本当観光しながら撮影してる感じでした。すごい楽しかったです。小田原に住もうかっていいな。私も小田原にちょっとでいいから住んでみたい。なんかすごい落ち着きますよね、雰囲気が。いいな。久しぶりにお父さんと会い、確かに映像の中でもね、お父さんと二人でこう旅をしていくっていう作品になってて、確かに実際のお父さんのことを思い出したりしました。なんか二人でどっか出かけることってないから、本当ちょっと地元帰ってお母さん出かけてる時にちょっとスーパー行くぐらいかな。あんまり二人で出かけることってないから、なんかお母さんとお父さん3人でもいいし家族でもいいけど、なんか旅行行きたいなって思いましたね。小田原行きたいなって思いました。海もすごい綺麗だから、釣りとかしても楽しそうだしって思って、お父さん好きそうな街だなと思いながら撮影してましたね。はい、この小田原市観光 PR 動画、歌の生まれる街シリーズ、 YouTube でもね見られますので、ぜひぜひ皆さんも検索してチェックしてみてください。そして小田原にもぜひ足を運んでみてください。よろしくお願いします。それでは今日もスタートです。オーディ新谷ゆずみの独り言。こんにちは、新谷ゆずみです。新谷ゆずみの独り言、こちらは私新谷ゆずみがいろんなことにチャレンジしていくラジオ番組です。今日も前回に引き続き、現在公開中の映画ブルーイマジンをたっぷりと特集してまいります。ということで本日のゲストをご紹介します。私と一緒に映画ブルーイマジンに出演している川床飛鳥さんです。
川床飛鳥です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
前回に引き続き、
はい、
今回もいっぱいお話ししていきたいと思います、はい、お願いします。
お願いします。
ラジオで一緒に話す、なんか不思議な感じなんか最近になっ って、うん、仕事で一緒になることが
確かに ねこのブルーイマジンで、ね、取材とかで、
そう
そう、
なのでなんかあとなんか新鮮ですね、うん、10年前から知ってるけど、
うん、でもなんか
っていう
あんまりまだまだゆずみちゃんのこと知らないことが多いからまだまだ
プライベートのこととかあんまり知らない
かも、ね、話さないよね。それこそこのブルーイマジンの現場で一緒になって、
うんうん、
なんかすごい初めてしっかり話した感じはあったからまだまだこれから
ですね。確かにこれからです二人の関係性はまだこれからです、うん、はい、ということでこのブルーイマジンはロケ地が巣鴨ということで、うん、シェアハウスブルーイマジンが巣鴨にありますということで、う
んはい、
ロケ地巣
鴨通いましたね
通いましたね、うん、あんまりでも行ったことなくて巣鴨って、うんうんうん、でもなんかすごいいい街並みだっていうのを聞いてて行ってみたくて、
うん、なんかねこうおじいちゃんおばあちゃんの原宿って言われてるのは知ってた、ね、そうそう
そう、なんかあの商店街みたいなとこ、うん、撮影終わってからちょっと寄ってみたりとかして、なんかすごい落ち着く雰囲気で、なんかめちゃくちゃ良かったです、
う
ん、
そうだよね、
うん、素敵な街でした、
うん、遊びに行きたいな、また
巣
鴨、うん、私一個なんか後悔してる、うん、後悔というか惜しかったなって思ってるのが、
は
い、なんか世界一美味しいショートケーキ屋さんがあるらしくて、
なんか撮影中みんな話してたよね。
そう、それがすごいロケ地にすごい近かったみたいで、
えどこだったんだ、
行きたいねって言ってたけど行けずに終わってしまったから、
行きたかった
そう、もう一回ね行きたいの。
巣鴨にあるんだ、
うん、
なんか話してた記憶あるかも、ちょっと
そうすごい気になる、売り切れちゃうんだって。
じゃあ早く行かないと売り切れちゃうんだ、うん、
ちょっと食べたかった
巣鴨までまた行かないといけないです ねショートケーキ食べたことある人教えてください、
うん、感想でお願いします。
お願いします共同生活のシーン、ご飯、
ご飯、
ご飯食べるシーンありましたね。
ありましたね。
詳しくはでもちょっと秘密にしとこうかな。
ちょっとフィリピン料理を食べるシーンがあって、
しかもこうみんなでなんかね和気あいあいとね
そう食べるところがあって、そうそうそう、そこは楽しかったし美味しかった。
めちゃくちゃ美味しかった。
うん、
アドボっていう、
そうアドボはすごい覚えてる。
アドボ覚えて
る。アドボはすごい角煮みたいな感じで、結構日本の味付けに近い感じもしたかな、うん、
したかも、
うん、だからすごい食べやすかったよね。
美味しかったです。
また食べたい。
うん、印象的ですね、
うん、楽しかったし
ですね、うん、
あのシーンはすごい思い出です。
思い出ですね、うん、日本語だけじゃなくてね、うん、いろんな言語がこう混ざってたりとかして、うんうんうん、なんか英語に切り替わったりとかしたりすごい面白かったですよね。
カヨはなんか英語がちょっとわかる役だったから、
か
なんかその訳してあげるみたいなシーンもあって、
っ
でも実際にこう、うん、フィリピンの役の方も、
うん、
日本語がそんなにっていうかほとんどわかんない方だったので、 そこはその通訳を介しながら積極的にお話ししてくださいましたね、
うんうんうん、やっぱなんかこうなんだろう、人柄がまた違いますよね、うん、フレンドリー、すごくフレンドリーだった。やっぱ日本の役者さん結構緊張してたりとか人見知りだったりする人が多いイメージなんですけど、
うんうんうん、
なんかすごい現場も、うん、
確かにな
んかね
積極的にこう話しかけてくれたからこそ、あの楽しいね、
確かに
最後のシーンが生まれたんじゃないのかなっていうふうにも思うね。
確かに交流する機会も ないというか、
うん、
撮影でも、ね、今までなかったから。
確かに、
うん、
なかったね。
すごい素敵な方たちばっかりでしたね、うん、あと私はとか多分アスカちゃんも同じシーンなかったのかな、うん、男の子も見ましたよね。なんか今回女性目線の話でもあるけど、
うんうんうん、
でも男性にもこういう問題はあるっていうので。
そうだね、
男の子もいて、
林さんノエルとのシーンが
林優太さんか
中心だったかな。でしたね、
あのベランダみたいなところで会うところ、うん、そうそう、
完成したの見た時に、
うんうん、
あ、
うん、
こんなシーンがあったんだって思った。
確かに、
ね、
なんか台本読んでた時点ではあ、まあまあこういうのもあるよなと思って読んでたけど実際映像になってみるとあ、なるほどなと思って、
うん
うん、
女性目線だけじゃなくてこの男性目線に対しても、ね、なんか問いかけるものがあるなっていうのはすごい魅力だなって思いますね、
いろんな角度からね、
うん、
監督の松林うららさんは俳優としても出演していました。
そうなんですよね、
うん、プロデューサーとそして監督もされてて、そして俳優もされてるっていう、うん、なんともねマルチな方で本当にすごいですよね。松林さん出られてました、
うん、
ブルーイマジンの
主
本当にそう、
ね、主、
そう、一番にこう相談に乗ってくれるというかお話を聞いてくださる方、うんうんうん、
方、
私もりんちゃんっていう役だったんですけど、り、うん、ちゃんもブルーイマジンにね実際に相談に来て、うららさんに話を聞いていただいて、
ね、
ほっとしました、
うん、大事なシーンですね。
大事なシーンでした。
そう、うん、私もユリナとノエル、
うんうんうん、
と一緒にブルーイマジンに行くっていうシーンがあって、ああ、そこで監督とも一緒に共演したんだけど、
うん、
なんかシーン撮ってて、その、
うん、
うんうんって前回話したその監督がうなずいてくれるのとこうリンクする部分があって、
うんうん、
そこはなんか役としてもそうだし、
うん、
川床飛鳥としても安心する部分
確かに
だったなって思うな。
監督自身も役だけど、でも監督自身もそういうなんかこううなずいて演出もなんかねしてくれるというか、
うん、
私たちがこう出したものに対してうなずいてこう、うん、うんうんってやってくれるから、
うん、
なんか監督そのものがすごい聞いてくれてるみたいな感じがして安心しましたね、
うん、あと監督がその演じてる時はカットがかかったらその演じてるけど、
うん、
松林さんがチェックするっていう、うん、
ああ確かに
全然やったことない、今までにない経験だった。確かにそれは
カメラ前にいた方がこうねモニターに見に行くっていう、
モニターを監督が出てるけど、ね、監督がチェックしに行くっていう、それはなんか新鮮だったな。
確かに、
ね、
本当でもすごいよなって思いながら、どっちもしながら、
うんうん
うん、
そうだね、
うん、確かに女性が多かったですもんね、
うん、脚本家の方も女性の方で、
うん、
撮影の現場に来ていただいた時に、
うん、
どうですかみたいなのをこう聞いてくださったのはすごく嬉しかった
かな、
うん
うん、なんかやっぱどこか安心する気はするかも、
うん、
なんか
話しやすい、
話しやすいのかな、
自分の疑問に思ってることをこう聞きやすいかも。
確かに、なんか自然と不思議とそう感じてる気がする、
うん、
あんまり意識せずとも、
うん
うん、
私、うん、キャスト陣もやっぱ女性がほとんどだったから、
うん、確かにな
んか待ち時間も自然に集まっちゃ、
うんうんうん、
集まって話しちゃうっていうの
は
すごい良かったな。
ありましたね、うん、それはみんながラストあたりで戦いに挑むシーン、
うん、
自然だったのかな
やっぱりその被害を受けてから告白するっていうその手段っていうのはいっぱいあると思うんだけど、
う
ん、ノエルとかリンがその選んだその告白の仕方っていうのは女性にとってすごく勇気のいることだったのかなっていうふうには思うし、
うんうんうん、
そこはやっぱり監督にとってのなんか希望というか思いがすごい詰まった行動なんじゃないかなって思いますね、
うんうん、確かに
最後の後半のあのシーンは、
うん、あんだけね力強く、
うん、
自分の意思をやっぱりはっきりさせるんだっていう決心とか、
うん、
なんかそれをやっぱり行動に実際に移すっていうのが、
うん、
映画の中のシーンではあるけど、なんかでもそれをこう現実として見せたいというか、そういう行動力がこう見ていただいた皆さんに何かこう強く伝わるものがあったんじゃないかなって、
うん、
実際映画見て思いましたね。
そうだね、
うん
うん、
あれほどこう大胆にいくかどうかは置いといて
そうだね、なんか取材の時に実際カヨは強い役だったけど、
うんうん、
実際に川床さんもあんな感じで強いですか聞かれて、いやそこまではいけないですね
でもあれぐらいの気持ちが大事っていう表現として、
うん、そうだね、うんうん、あれぐらいこの強い気持ちを持っていいんだなっていうふうに、みんな見てくださった皆さんが思えたらいいなって思いますね、
うん、本当にそうだと思います、
うん
うん、そして映画の感想もいただきましたのでご紹介したいと思います。ラジオネームカシモさん、 新谷さん、スタッフさん、こんにちは。
こんにちは。
大阪アジアン映画祭でブルーイマジンを見てきました。前もって大まかな内容とテーマが知らされていたので、少し、いや、かなり肩に力が入って見始めました。起こった問題はもちろん、残った心の傷とそれに対する周りの人の反応がとても重くのしかかっている中、力を合わせることや声を上げ続けること、自分をちゃんと肯定することなど、いろいろと前向きな光が見えてくる作品でした。その中で新谷さんが演じるりんちゃんは、辛い中でも強く前に進む勇気を発揮していく凛々しさがかっこよかったですね。あ、だからりんちゃんって名前なのか。
え、そうなのかな。
すごい。
いい、すごい発見です、うん。そして最後の長回しのシーンがとても温かくて素敵でした。そういえば舞台挨拶で松林監督が言ってましたが、記者会見でのあのシーンは本当は刀を片手に血吹雪巻き散らしながら切り込んでいくシーンにしたかったとおっしゃってましたが、そうならなくてよかったですということで、メッセージありがとうございます。
ありがとうございます。
言ってましたね。
言ってましたね。
本当はそれぐらいの怒りを爆発させてもいいシーンだったけど、
うん、
でもやっぱりここは知性で勝つっていうのが大事だって判断したとおっしゃってましたね。
でも本当になんかその通りだなって、すごい監督の言葉を
ですね
って思ったな、
うん、力づくよりも知性で、
うん、
確かに、うん、本当に。でも確かにどんどん光が見えてきますよね、
うん
うん、いろんな人がこう集まって声を上げ続けて、
うん
うん、
この心の傷を負った人たちだけじゃなくて、周りの人の反応っていうのもやっぱり強く描かれてる作品だなって思うね、
うん、最後の長回しのシーンがとても温かくて素敵でした。
嬉しい
嬉しい、
うん、私も初めて見た時、あ、こここんな感じなんだって思って、、ね、すごい嬉しかった。
どんどんねクライマックスに向けて
、うん、
ね、感情も高ぶりつつ、
うん、
みんなで最後は安心して、
やっぱりこう一番最後にあの流し回しのシーンで、
うん、
光というか、
うん、
温かい生活が描かれてるところがすごく救いだなって思うね、
うん、
だからそこはやっぱりぜひ見ていただきたいなって思います、
うんうんうん、そうですね、うん、さて映画ブルーイマジンは現在新宿ケイズシネマで公開中です。その他のエリアでも全国順次公開予定となりますので、ぜひとも劇場で皆様ご覧ください。そしてそしてですね、ここで川床飛鳥さんからお知らせをお願いします。
私がナレーターを務めさせていただいておりますフジテレビ街角パレットは毎週日曜11時45分から放送中です。そしてYTB 約束16年目の真実に柴本春奈役として出演させていただきます。4月11日放送スタートで、毎週木曜夜23時59分から日本テレビ系にて放送されます。詳しくはドラマホームページをご覧ください。
ということで本日のゲスト、前回に引き続き川床飛鳥さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
新谷泉の独り言、エンディングです。ここで新谷泉からのお知らせをさせてください。去年私が出演していた舞台怪獣は襲ってくれないの、劇場バージョンの映像が公開されておりましてですね、現在も下北沢 K2 シネマにて劇場公開しております。4月になりましたが上映はまだ続いていると思いますので、皆様ぜひ去年のあの舞台の雰囲気をまたぜひ映像で楽しんでいただけたらなと思います。そしてこの作品劇場で公開できたのは、皆様クラウドファンディング参加してくださったおかげで実現することができました。皆様本当に本当にありがとうございます。まだご覧になってない方はぜひ劇場でご覧ください。よろしくお願いします。そして現在募集中のメッセージテーマは、今年の連休あなたのおすすめスポットです。 メッセージは番組トークルームまでお願いいたします。オーディ新谷ゆずみの独り言、次回は4月24日にアップします。ここまでのお相手は新谷ゆずみでした。またね。オーディ。